鉄道大好きモグタン、懲りずに毎回登場しておりますモグタンです。今回は少し毛色が違う内容です。それは2ヶ月ほど前体調を崩しで、しばらく外出を控えなければならなくなりました。せっかくコロナの自粛ムードから解放されたのですから、今年こそはぜひ行きたいところがわんさかあったにもかかわらず、冷や水を浴びせられた気分です。てな具合で、景気のいい鉄旅はしばらくお預けかな。とはいえ、それはそれ、根性で、ちょこっと鉄旅をしてきたお話です。体調を崩し、大っ嫌いな病院にお世話にならざるを得ず、2週間ほどは本当に落ち着んでいたのですが、3週間目ともなると、うずうずして全然ダメです。やむなく無理をお願いしてきてヘルパーさんと名古屋へ出かけた時のお話です。自宅から高塚駅で徒歩でだいたい25分ぐらいかかりますが、バスで浜松駅へ出ると乗車時間が30分弱かかることを考慮すれば、徒歩で高塚駅へ向かいたいところですが、体調不良で大騒ぎしてきた直後ですので、おとなしくバスかタクシーという無難な移動手段に出ることになりました。ただ最近は1週間ぐらい前のタクシーの予約をしようとしても、ほとんど予約枠がいっぱいと、断られてしまうため予約はできていません。ヘルパーさんが予定より2分早く到着すれば浜松駅へ向かいますが、予定通りなら最初から予定時刻を早めにしておけばよかったのですが、直前まで歩くことを視野に引いていたためこんな目に陥りました。まあだいたい予定時刻より早めにヘルパーさんはお見合いになれることは多いです。だいたいバスから 2,3 分ぐらい遅れることが多いので、多分乗れるだろうと楽観的な目線はあったからこそ、時間の変更をお願いしなかったのですが、予定通り少し早めにお越しいただけました。バスは遅れてくるうちです。全然問題なくバスで浜松駅へ向かいました。こんな日は何事もうまくいくのか、いつも遅れがちなバスですが、思いのほかスムーズに走り、当初予定していた電車に余裕で間に合うどころか一本早いのに乗れそうです。当初の予定よりも15分ほど早く名古屋駅に到着できそうです。やったね。さて、豊橋駅の乗り換えですが、車内アナウンスの乗り継ぎでの案内は路線名となってしまいまして、最近不便に感じております。経路検索をした場合、浜松、豊橋、名古屋などの主要駅から電車停車するホームや次に乗り換える電車のホームを記載しているので、しっかり経路検索をしておけば間違いないことはないですが、それでも列車の遅れや不可抗力などの時代で検索結果をと違う線番に到着したり、廃車線番が変わることもまあありますので、できることなら以前のように乗り継ぎの電車案内はしっかりしてほしいところです。おそらく他社では細かな乗車案内のないケースが多いですし、首都圏などでは便数が多いこともありますし、発車時刻などのアナウンスがない かなり前から普通となってきたのは確かです。ただ運行本数が多いのと車内アナウンスが自動放送などの事情がありますし、ワンマン運転の場合車掌さんがいないので、その下アナウンスをする余裕がなくなるのは致し方なく、以前は1両もしくは2両編成のみにしかワンマン運転がなされていなかったのに、4両以上でも車掌さんが乗務しない編成が出てきそうなので、JR 東海もこうした手法を取り入れる方向で動いてみるのも推測通できますが、九州では無人駅の人身事故が続いたこともあり、鉄道会社に業務改善の要望を法的手段を伴うなどということを含め動いているような情勢です。無人駅と車掌が乗務しないのは意味が全く異なりますが、ワンマン運転で無人駅ばかりでは安全確保の点ですごく不安が残ります。やはり無人駅はなるべく作らないか、車掌さんが必ず乗務するか、どちらか担保してほしいものです。横道にそれました。失礼しました。豊橋に到着するのはおそらく7、8番線なので、5、6番線への階段なりエレベーターなりで移動する必要があります。せっかく経路を検索しても年に召して記憶力に一段と磨きがかかり、まあ忘れる方向になんですけど、豊橋に何度でも乗り換えた経験がある駅はともかく、今度の鉄道旅の課題かな。まあスマホは今までに以上までの必需品となりますね。今回名古屋駅へ行く理由はいくつかありました。1、 一番の目的は5月中旬まで期間限定ラーメン店が1万ホームにあるという情報を鉄仲間からもらっていたので、そのラーメンを食べたいという駅です。実のところ生まれてこの方還暦を迎えている間一度も入院したことがなく、視力の問題から眼科、幼少の頃は虫歯、成人からは健康診断の受診以外ではインフルエンザにかかり数度ぎっくり腰を3度ばかり経験して、そのうち1回だけ整形外科に行きましたが、他はほとんど記憶にないほど医者には行きません。薬も苦手なので、子供の頃親に連れて行かれた風邪、インフルでの子などの飲みにくい薬を飲まされた苦い思いではありますが、成人してからはほとんどそういうのは飲んでいません。腰痛の時にもらった薬を 2,3 日試したのですが、あまり効果がないとあっさり飲もうやめなってしまった記憶があります。個人的にはやはり薬の副作用ではないかという体調不良を抱えており、以前のように単独での外出は厳しい上、変な動きも出てきませんし、外出が極端に減ったため体力がガタ落ちしてしまい、駅の階段を登るのも息が切れてしまい大変でした。そんな状態にもかかわらず、テスト旅と大好きなラーメンは食べてられる、しかも月間限定のなれば少々体調がなんて言っておられず、気分が悪くなれば無理せず引き返すことを大前提として名古屋に向かったのでした。 JR の名古屋駅は当初2027年開業していたリニア中央新幹線の工事に伴い、東海道本線の上り1番線が現在封鎖されております。単に使用しないというだけでなく、線路の部分に足場を組んでホームと同じ高さにしております。1、2番線の北側に立ち食いのきしめん店があったのですが、去年から営業を取りやめており、その店舗とレール上に敷いたホームと同じ高さの足場を利用し、期間限定ラーメンが提供されているのでした。3月の鉄旅の時に食べ立ち寄り予定でしたが、どうにも一人でラーメンを食べるのは難しいという情報を追加で届いたため、無理に避けてまだ未食のままでした。ところが私自身の都合で4月はダメ、5月の下旬までで待っていると閉店の可能性は高いとなれば、ちょこっと無理して出かけないと未食のまま終わりそうという状況にも追い込まれていたのかもしれません。さて予定というか思惑というか、15分ほど早く名古屋駅に到着はしましたが、なんとラーメン店には結構な行列が。早めに到着した時間を有効に使おうと考えていたのですが、ラーメンが提供されるまでの待ち時間でその余裕は完全に消え去り、さらに後の予定まで食い込んでくる始末でございます。一応簡単なお店情報は見ていたのですが、いまいちわかりにくいというか、メニュー名だけではどんなラーメンなのかわからないものが多く、券売機の前でうんうんと悩んでいました。まあ先に書いた通り、かなりの行列で順番に来る様子はないので、少し迷っていても、少し全然後ろの方に迷惑をかけるという心配はないのですが、お店の方は調理場において、外にある券売機付近では来店客がおらず、メニューの内容を尋ねることもできません。まあそんな時は多分一番上の段か左に一足と勝手に思い込んで、あとは名前のわかる範囲内でチョイスするという、なんともスリリングなメニュー選びとなりました。まあ痩せても枯れてもラーメンはラーメンということなので、少なくともスープの味は選べたいので、まあいっか。券を購入し、列を並んだものの、なかなか列には進みません。5分以上同じ場所を持ってると10歩ぐらい一気に前に進みます。しかしすぐに停滞してしまい、全然動かない状況が続いて、先ほど同じぐらい待って、同じぐらいの距離を進むっていう風土なことが何度か繰り返され、ようやく店の入り口が近づいてきました。なんでこんな動きになるのだろう、全然容量を得ませんでしたが、お店の入り口に近づくとようやく意味がわかりました。厨房というほどのスペースがないからなのか、一度に6杯ずつのラーメンを提供するスタイルのようで、客は立ち食いのカウンターに並ぶような形で一列に並んだまま、麺が茹で上がり、トッピングは注文通りに乗せたものがカウンターから先頭から順に渡されていきますので、まあさみだれ式に人ははけていきますが、店内に入った時立ち止まったカウンターの場所にラーメンを受け取るため、レシピ室は少しずつ前に進む現象が起こらなかったようです。まあ、確認はしませんでしたが、奥に麺を茹でる場所があって、調理台に挟んだ向かいにいる 2,3 人がトッピングなどに容量を合わせて盛り付けた後、振り向くだけで完成したラーメンをカウンターに置くようなスタイルなのかなと愚行していました。麺は固めで太めのため、茹で時間もそれなりに必要なようで、列がなかなか進まない上、 定期的に同じ距離を動くというちょっと変わったラーメン店を体験できたので無謀覚悟で出かけてきた意味がありました。肝心のラーメンですがとても太く、おそらくうどんよりも太くないと思うものも長さはなんとマカロニぐらいの長さ、まあ、6、7センチぐらいしかない。麺はずるずるずるずる勢いよくすり込むっていう風なことはできませんでした。最初は箸で麺をつまんで口元に運ぼうとするのですが、なんだか様子が違うわけです。レンゲを使ってみて麺が極端に短いということが分かるまで大いに戸惑いました。もしかするとメニューの中ではもう普通の長さの麺もあったのかな。そうした面では少し残念でした。ラーメンの味がするスープではほうとうを食べているような妙な気分でしたね。まあ味は多分関東地方かな。で人気のある二郎系の店を思う味と、まあそういった肉でしたね。チャーシューというかバラ肉というかとっても厚みのある歯応えのあるお肉が乗っていて私としては大変大満足でしたが、まあ11時ぐらいに食べてるからまだお腹が空いてない時間帯でしたので少し甘し気味でした。いやー土地を食ったもんだ。昔ならこの程度のラーメン 2,3 倍は軽い軽いと言いたいところですが、今はもう一杯でもごめんなさいの状態ですね。残念ながら営業時間終了してしまったので同じラーメンを食べたければ本来の店舗に味を運ぶしかないから、まあいっか。どうしても食べてみたかった期間限定店舗のラーメンはなんとか食べれましたが、まあ、ついでに大都市に行かないしかない大型家電に立ち寄って地元でなかなか実物を見られなくて購入を迷っていたセミナーを見て歩きます。平日だったこともありそれほど多くの客で にぎわってるわけでもないんで、でなんとか店員さんの丁寧な説明を聞かせていただくことができ、いくつかの不明点も無事解決でした。あとはどれを購入するかですが、残念ながらその場で決断するには少々値段も張りますし、希望とは若干ずれていることも判明したため、今少し考えることにしました。お店を出た後、ヘルパーさんとの昼食を考えなければならず、以前出かけたところの層にある生パスタのお店へ向かう。そしてとはいえ、お店の位置をまるで覚えてるわけではないので、ナビの登場です。地下街に入るとナビはまるで根性がないのが難点ですが、まあなんとかお店を発見。軽めのパスタで私は満足し、気取りつきました。この時少し変わった経路を考えており、少し冷めてみたくて、わざわざ層のセンターオアシスまで足を運んで、乗り場を探し回る羽目になりましたが、なんと乗車したバスが最初に停車したバス停とは、先ほどまでいたお店の目の前のようです。バスの車内でも GPS を動かしていたら、立ち寄ったバスター店名が読み上げられ、距離にして60メートル程度ということは、道路の斜め向かいぐらいの位置になりそうですね。何せバスの位置は露店にはよくわかりませんし、バス停はどこにあるのかもよくわかりません。バス停の看板を見つけたとしても、まあ、果たしてそのバス停に自分が利用するバスが来るのか、それすらわからないっていう風なのが難点なんですね。まあ、結局音声のある程度では特徴は特定できなくはないけど、バス停はってなるわけです。今流行りの AI でそこら辺の問題が解決されたらいいなとつくづく思う今日この頃です。このバス路線で使ってみようかって思った神前図の商店街脇を通り抜け、地下鉄利用なら乗り換え、金山を降りずに乗車したまでです。およそ30分で目的の熱田に無事到着です。この JR の熱田は有名な熱田新幹線最寄りとはいえ、名鉄の神宮前のは比較になりません。英鉄は中国国際空港行きの列車がその駅で分布する関係で全ての列車が電車するはずで、駅を出て地上に降りれば目の前の信号機を渡った先が東門なので5分ぐらい歩かなければならなくない。 JR とは全く比べる面がありません。さらに JR は快速が列車してくれないので、豊洲橋方面では刈谷の乗り換えが必須となるため、面倒は面倒ですが、厚田から高塚への運賃は浜松まで購入するよりも300円以上はなる安くなることは分かっていますので、時間に余裕があればすればこの経路は悪くない気がします。厚田と総の間でバスで移動すると周囲の風景も揺らますし、なかなか思い出白いですね。スマホが使える方なら GPS を動かしておき周囲の施設名を読み上げていくのはなかなか面白いですよ。何せ地下鉄なら早いですが騒音が気になりますし、風景も何もありません。階段の上り下りも必要もないので楽ちんでしたね。料金は同じだと思うので、名古屋に出かける時の一つの生き方として持っていくのは悪くないかと思います。熱田駅で遅れていたのかな。時刻表では若干異なる時間で電車に来たので、勝谷に向かい、向かいのホームへ到着する快速に乗り換え豊橋、もう一度乗り換えて高塚へ向かいます。高塚駅からは、久しぶりの遠出で調べたので、 疲れていたので素直にタクシーに捕まえて帰ることにしました。すまあ久しぶりの外出か。名古屋でプチ旅もできたのに満足の一日となりました。まあもう少し平常運転できるようになりましたら鉄旅の報告したいので、その時はよろしくお願いします。それでは今回はこれで失礼いたします。